FM ハイ日曜サロン。この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の協賛でお送りします。 FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺っている番組です。本年も最初のゲストをお迎えいたしました。久能山東照宮宮司でいらっしゃいます落合秀邦さんです。おめでとうございます。
あげましておめでとうございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。大変忙しいところお越しいただきまして申し訳ありません、はい、やはり日本人なんでしょうか。もう海外の方も最近は、年の初めとなりますと、神社にも出て、はい、でいい年になるようにというねお祈りをするようになってますね。
そうですね、まあ、今年は新型コロナ感染症の関係で、まあ、例年とはちょっと違ってねおりますけれども、はい、まあ、外国人の方とかねそういうのはちょっと少ないですよね。
そうですね、はい、なかなかお見えになることができない、はい、ということもありますので ね、はいはい、じゃあ今年はちょっとゆるゆるとした感じでお参りしてもよろしいですかね。
そうですね、はい、まあ、久能山山の上ですので、うん、そう3密になるというようなこともないと思いますけれども、うん、ゆっくり、まあ、節分ぐらいの間にですね、うんうん、まあ、1月が正月ですので、
はい、
まあ、1月か、まあ、節分の頃までにぜひお参りをいただければねいいかなと思ってますけどね。
今のお話伺っていると確かにそのお正月1月っていうのはもうちょっと長くゆっくりと年の初めを味わっていたような昔がありましたね。
そうですよね、うん、はい、こういう時はねバタバタしないでゆっくりした気持ちで新年を迎えていただければいいかなと思いますけどね、
うん、そして久能山東照宮といいますと本当に美しくよみがえる工事が終わりまして、私たちが行っても思わずこう息を呑むような荘厳な雰囲気を持っているんですけれど、ここまで落合さんがやはり蘇らせていくということのね力を注いでくださってきたっていうのは静岡の人間にとっては何よりもありがたいことなんですけど、ご自身でも出来上がりご覧になった時にやはり感動なさったんじゃないですか。
そうですね、まあ、私が来た時はもうだいぶ色が落ちてましてね、いや大変だなと思ってましたね。で、平成11年にね仙台の松浦宮司から要請があって久能山東照宮の権宮司で来なさいと、
はい、
3年経ったら宮司を譲るから、うん、あと宮司としてこの塗り替え工事を全部済ませて、うん、そして平成27年に400年祭を迎えるから、うん、それをちゃんとやってほしいんだと、うん、そのために君を呼んだんだからっていう話でしたね。
もうこの男に任せるっていう、はい、そういうことだったんですね、
はい、
うん、男同士の何か誓いみたいなものもございましたか。
大変なところに来たなっていう気はありましたよね、まずどれぐらいかかりますかねって言ったら、まあ、10億ちょっとはかかるだろうなと軽く宮司は言ってましたよねお金あるんですかって言ったら、うん、少しはあるけどなって言ってましたけど
少しがど
のくらいか少しはダメでしょうっていう話したら何大丈夫だっつってね、うん、静岡で誰がお金持ってるか俺知ってるからそういうところにな俺ちゃんとお前にリスト作って渡してやるから、うん、そこにね宝画帳持って行ってね行きゃねなんとかなるよとかっていう話でしたけど本当ですかって言ったら笑ってましたけどね何ともなりませんでしたけどね
相当ご苦労が終わりですよね、
はい、
でましてや、まあ、現在落合宮司実は全国国宝重要文化財所有者連盟の理事長もしてらっしゃるんですけど、
はい、
この復元していくっていう技術も、
はい、
それからその材料も、
はい、
その昔のものをっていうところで非常な苦労がありますよね、
はい、そうですね、まあ、お金さえあればそのできるという話じゃないんですよね、まあ、文化財の保存修復をするための、まあ、人ですよね、うん、技術者がですねやっぱり十分いないっていうこともありですね、で修復するための漆であるとか、うん、ひわだであるとか、うん、そういう材料の問題も ありますよね、うん、ですから十分そのお金があればねできるという問題じゃないんで、うん、お金も必要なんですけれども、そういう技術者の養成、原材料の確保、うん、さらにはその修理するためのね道具ですね。
あ、はい、そういうことですね。
そういうこともねあって、かなりね文化財の保存修復ということは幅の広いね、あの領域になるわけですよね。
本当ですね、はい、職人さんたちも苦悩に相当長い間、
そうですね、はい、
いらっしゃったんですよね、はいはい、うん、私も修復中にもお邪魔して拝見したんですけれども、はい、あの私の知ってる漆っていうのはすって塗ってあるんですけど、
はい、
あそこの漆は厚みがまず違うんですね。
そうですね、まあ、厚いところは1センチ以上塗ってあるところがありますよね、
はい、色の復元というのも美しい色も難しいですよね。
そうですね、塗ってある色はですね、まあ紫外線とかそういうの、まあ、風化したりとかいろんなことで劣化していくわけですよね。で劣化したところは一回全部ね、あの剥ぎ落としていくんですよね、はい、それで下の生地を出して、うん、そしてもう一回ですね、あの下地から塗り直して、うん、で彩色なんかはですね、元絵があるんですけども、はい、それを見ながらね描いていくっていうね、そういう作業があるんで大変ですよね。
ですね、はい、しかも文様一つ一つもいろんな意味があって、
はい、もちろんもちろん、はいはい、
あるわけですもんね、はいはい、そこですか、はい、間違えてはいけないわけですよね、はいはいはい、物語のあるその建物として、はい、よく私たちも、まあ、例えばここで見ざる言わざる聞かざるであるとかね、はいはい、あるいはこの虎の絵がどうであるとかってお話を伺うんですけども、はいはいはい、まあ、そういうことを再現するわけですもんね。
そうですね、はい、
そしてもう一つ、それはもちろん権現様である徳川家康公に対する皆さんのその崇敬の思いというのが終わりになったんだろうというふうに拝察いたします。
はい、正面にですね、芝温公の亀割りっていうあのカエル股の彫刻があるんですね、はい、で芝温公という方は中国の北宋時代に活躍した政治家であり学者である有名な人なんですけども、うん、はい、その方が子どもの時にですね、うん、友達と遊んでいたら、うん、友達が大きな水が目に落ちたと、うん、助けなきゃいけないということで石を投げて亀を割ったっていう話があって、うん、その割られた亀の中からね、その友達が飛び出してきてる、うん、その脇に石を投げてる芝温公がいるっていうところがですね、あの帰り股の彫刻として彫られてるのがですね、うん、正面にあるんですよね。でこれはですね、まあ、あの神社にお参りに来た人がですね、はい、まあ、一番真ん中にあるわけですから、うん、神様の方からもね、うん、もう自分も言いたいことあるんだと、家康公からね、
はい、
うん、で命を大切にせよって言ってるんですよね、その芝温公の亀有を通してね、うん、自分の命も人の命も大切にしてくれよっていう大事なそこのメッセージがその一番前にあるんですよね。あ、これはまあ別にあの久能山に限ったことでなくね、うん、あのいろんな神社とかお寺に行かれたらいろんな彫刻とか壁画とかいろんなものがありますけども、はい、まあ、それはあのそこに祀られている神様仏様からのね、あの参拝者に対する大事な伝言だというふうにね、うん、見てもらえればねいいかなと思いますね。
本当ですね。
久能山の場合にはね、その正面の芝温公の亀割りの、向かって左側の方に瓢箪から駒のカエル股の彫刻があるんですね、
はい、
で瓢箪から駒っていうのは瓢箪から馬が出てくる絵なんですけども、うん、ありえない話ですよね、
はい、そうですね、
でありえないことがあり、まあ、今で、言えば、なんていう言葉になりますかね、想定外ということになるでしょうかね。あ、
そうですね、
そういうこともあるので、うん、まあ、あの真面目にね生きなさいという意味だと思うんですよ、うん、裏表なくね、うん、人が見てないから何か悪いことしようとかじゃなくて、うん、まあ、裏表なくちゃんと正直に生きなさいというのが多分その瓢箪から駒からのメッセージかなと思いますね。で右側の方にはね、うん、孔子老子孟子の彫刻があるんですよね。で死ぬまで学べということだと思うんですね。家康公もね65歳で静岡に大御所としてお見えになったんですけども、うん、 その時に江戸から約1万冊の本を持ってきてね。
1万冊、
うん、でそれで駿河文庫っていう本をね、
はい、
あの図書館を作らしてんですね、
うんうん、
でその時に若干25、6歳ぐらいのね、うん、家庭教師林羅山という人を連れてきてんですね。
林羅山、はい、
65歳の天下人がね、うん、まあ、50歳ぐらい違うようなね、その若い人をね、あの、まあ、家庭教師として連れてきてんですよね。だから、まあ、林羅山も偉いけど、まあ、家康も偉いですよ
本当です
話ですよね。それでちゃんと講義もしてるしね、まあ、ある時にはその先生だけども、ある時には家臣だから、あのこういうことしなさいとかね、外国人に手紙書きなさいとか、法律の原案作りなさいとかね、そういう仕事もね、まあ、やっているんですよね、うん、その中に図書館を作るっていうね、
うん、
そういう仕事もね、まあ、やって、あの林田さんはねしているんですけれどもね、
うんうんうん、その家康公をこうやって顧みますと、本当に随分と懐の広い、そして視野が広い方だったっていう感じがしてきます ね、
そうですね、はい、私もそう思いますね、うん、はい、
まあ、いくつも逸話というのがあるというのももちろん、図書宮の宮司さんとしていろいろご存知でしょうし、さらに博物館の館長もしていらっしゃいますから、はい、実際にさまざまなものがまた教えてくれることも多いんでしょうね。
そうですね、まあ、百聞は一見にしかずという言葉もありますけどもね、うん、これが実際家康公が使っておられた何ということになればね、うん、非常にね歴史がねぐんと近くなってきますよ ね、
すよ ね、
もうね、文化財っていうのはね、
うん、
そのもう目の前でね、うん、自分が目で見て、うん、でそしてその触れるような位置にあるのがね、あの本物のやっぱりすごいことだと思いますよ ね、 そこからねちょっと言葉に表現できないようなね、うん、人それぞれの本物を目の前にした時にね感じ方がありますのでね、
はい、
そこがその長い歴史を耐えて現在そこに残っている本物というものの力だと思いますよね。
そうですね、この一つ一つが、重みがあり、そして私たちに語りかけてくるたくさんの物語を持っている、
はいはい、
これが訪れてみてさらに体で感じることなのかもしれませんね。
そうですね、はい、
FM ハイ日曜サロン、今日は久能山東照宮宮司落合秀邦さんにお話を伺っています。落合さん、博物館の話が出てまいりました、
はい、
まあ、これね、いろいろと素晴らしいものが飾られてますので、どれもが一番だと思うんですが、
はい、
特にやはり有名なのは時計と申し上げてよろしいんでしょうか。
そうですね、はい、
あの時計についてもう一度ご案内いただけますか。
はい、家康公のですね、まあ、洋時計として有名なものなんですけども、スペインの船がですね千葉県の御宿の沖で遭難いたしました。西暦で言いますと1609年9月30日なんですけども、うん、そこで、372人ですかね乗ってて、60数名が亡くなって317名が助かってるんですけども、うん、その人たちをですね船を用意してメキシコまで送り届けたんですね、うん、安子がね、うん、でそのお礼として、まあ、その時計が1611年に徳川家康のもとに送られてきたと言われてるものなんですね、うん、
はい、
でその時計は、まあ、家康の手元にずっとあって、亡くなりますのが、まあ、あの元和2年1616年の4月の17日に亡くなりますから、まあ、5年ほど家康の手元にあったんですね、はい、うん、で亡くなった後、まあ、二代将軍が久能山東照宮ができましたので、そこにあのそういう大切なものは移すようにということで、うん、家康公の、手元にあったものが久能山にありまして、うん、今76種類191点がですね、うん、徳川家康関係資料として、あの歴史資料として重要文化財に指定されてるんですね。でその十分の一つがその時計ということになるわけですね、
はい、
でまあ、そういうものはずっとその信仰という蔵の中にね、うん、眠ってたわけですね、はい、だから江戸時代はその大事な宝物をね人に見せるとかそういう考え方はないですから、信仰の中に収まってたということなんですね、
は
い、
うんうんうん、
これは明治になりましてね、初代県知事の関口隆義という方がおられたんですけども、はい、その県知事のね一番下の弟さんがね 久能山の神職として勤めておられて、うん、でそこに広辞苑の編纂者で有名なね新村いずるさんが中学生かなんかでよく上がって見えてたということで、どうも見せてたみたいね。
あらあら、
その話はね、うん、でそれでその志村あのさんはもうずっとそのことが頭にあって、東大を卒業してその話を大学の先輩である辻善之助さんに話をして、それが大日本資料とかなんかに掲載されて、まあ、世の中に広がっていくっていうね、まあ、いろんなね歴史があるんですけどね、はい。
そこには大航海時代の様子というのも分かりますし、東洋の本当に東の端にあると言われていた日本という国が、はい、どんな人が治めていてどういう付き合いがあったのかというところにも海外から見た日本にもつながっていきますね。
そうですね、はい、
うん、
まあ、あの今だってね、宝物を積んでる船なんかが漂着したらね、船ごとねあの海賊にね盗まれたりするようなことがあるのに ね、はい、日本ではそれを助けてね、うん、送り届けてやったということで、それは非常にインパクトの強いね、うん、事件だったんでしょうね。でそれで、まあ、大事なものをね、そのあと北欧から家康公にね送られたんだろうと思いますけどね、うん、まあ、
その頃 その日本の技術もすごいですよね。またその船を再現していくという。
そうですね、船はすで、にねその前に漂着してたウィリアム・アダムスが、うん、
あ、はい、
あの伊豆半島でね作ってた船なんですね、
うんうん、
80トンと120トンの ね、あの船を作ってたんで、その大きい方をね、また手を入れて、でそれであのメキシコまで送り届けたということになってるんですね。
あとこの家康公という人はそういう海外の才能というものもちゃんと生かすだけの幅のある人だったんですね。
そうですね、もうその、あの時代はね、うん、もう大航海時代始まってまして、もう今私たちが想像している以上にね、うん、ものすごい国際的なんですよね、うん、で国際間のいろんな貿易とかそういうものも行われていて、うん、でその時に決済に銀が使われていると、
うんうん、
それでそのやっぱり銀というのが非常に大事なんで、銀山から取れる銀のですね精製技術が非常にね日本まだ良くなかったんで、うん、で家康公はそのメキシコからね来る人たちのまあ、そうやって助けていろいろやりながら、メキシコの銀の生成技術もなんとかしたいという気持ちもあったんじゃないかと思うんですね。だからまあ向こうに送っていって、でそしてできれば銀の、ね、生成技術も学んできてほしいっていうね、まあ、私たちが普通考えている以上にね非常にグローバルなね、もうグローバリズムっていうのがねもうずっとあるんですよね。
うーん、まさしくなんかもう本当に長生きして今の時代にもう一度蘇っていただきたいですね。
そうですよね、はい、もう非常に国際的な感覚はね優れた数だと思いますよね。
そうですね、はい、そして、そのたくさんの宝をまた、蘇らせてくれているのが宮司の落合さんということなんですけれども、もともとこういうものを好きだったんですか？
いや特に好きっていうわけでもないんですけども、
あ
まあ久能山に来てですね、まあ、宝物はあるだろうなということは、まあ、ある程度分かってたんですけどもね、うん、でも初めて赴任してくる前に1回だけね久能山に来たことがあって、はあ、でその時に家康公のね鉛筆かなんかがあったのだけは覚えてるんですけどね、はいはいはい、残念ながらね時計のことは全然覚えてないんですよね。で来てみて、
うん、
ゴングジとして来てみて、博物館に入ってみてこう見て、あこれはすごいものがあるなっていうね、
うん、
この見たら重要文化財だっていうでしょ、あこんなの国宝になってしかるべきじゃないかなっていうこともすぐ思いましたよね。
あ
なんでここにならないんだろうかっていうことはね、うんうんうん、思いましたね。
なんか素晴らしい縁があって、もうこれ家康公にじゃあ惹かれてきたようなもんかもしれませんね。もともとがだって宮崎のご出身。
そうなんですよね、はい、
まあ、こちらも神の国ということになりますけどもね、はい、神話がたくさんあるところで、お家が
私も神社なんですけどね、はあ、でその後私は国学院大学を卒業して神社本庁というところにね就職してたんですね、うん、で神社本庁のね障害部長という、うん、職にあったんです、
はい、
でその頃ねよく12月になると、うん、毎年その、まあ、神社会を代表してね神社の、ま、なんて言いますか当時の大蔵省はね、うん、神社のなんか境内とか それから神社とかお寺で貯めてるお金のね、はい、利子に対して課税するとか毎年言ってたんですよ。だからその神社会代表してね、それやめてほしいっていうのがね、はい、神社どこでもお金あるわけじゃないんだし、小さな神社はね、一生懸命氏子の人たちがお金を貯めて、将来の屋根替えのためにね、お金をやってんだから、はい、その利子にね課税するなんかやめてっていうのをね、いうのが私の仕事だったんですよ。その後ろにね、私の後ろにたまたま私の仙台宮司の松浦宮司っていう人がいて、はい、彼は全国の国交重要文化財収支者の面で理事をしてたんですよ。でそれで彼は文化財の方 の予算を増やしてくれっていうような、でそういう関係だったんですよね。でそれでその知ってたわけですよ。だから松浦宮司がもう自分も年だったもんで、自分のところの宮司に来いと、っていうような話に、まあ、つながっていったんですよね。
そういうことだったんですね、はい、でももうそれじゃあお小さい頃から神社の仕事っていうのをよくご覧になってた。
そうですね、まあ、田舎の小さな神社ですので、うん、まあ、おじいさんも宮司してましたから、だからまあ小さい時からその神社の境内は自宅は離れてましたけどもね、すごく親しみありましたよね、
う
ん
う
ん、
なるほど、はい、じゃあもう神様と共に生まれた時から一緒にいるっていうことですね。
そうですね、はい。
FM ハイ日曜サロン、今日は久能山東照宮宮司落合秀邦さんにお話を伺っています。落合さん、実はそのあそこはいちいちご苦労さんと言われます、はい、階段が、はい、長い階段がございまして、はいはい、こちらは登って参拝される方と、はい、それからおかごのね、はい、形にはなっておりますが、はい、ロープウェイと両方あるんですけど、はい、実はあそこの神職の皆さんや巫女の皆さんというのは毎日あの階段登られてるみたいですね。
そうですね、毎日登ってます。ロープウェイの始発がね、日本では9時10分ですので、はい、まあ、一般の参拝者の皆さん方がねロープウェイでお見えになるときに一緒にロープウェイ乗ってた話になりませんから、その前にみんな上がってきてですね、掃除も済ませて、で9時15分ぐらいにお見えになる皆様方をねお迎えするということになりますね。でそれ以外にも朝早くからね、山の下から上がってみる方もありますのでね、はい、でそういう人たちも対応しなきゃなりませんから、うんうん、まあロープウェイで行ってたら間に合わないということになりますね。
はい、足腰が丈夫になるのかなというふうにも思いますが、もともと山はお強いんですね、実は。
そうですね、まあ、初めて就職してね、うん、登ってくる人たちも、まあ、いますけども、うん、まあ私も東京からね来て最初の時はちょっとしんどいなと思いましたけども、うん、すぐ慣れましたよね。
そうですか、はいはい、家康公も多分同じように大きな海原を見たり、あるいは山々を見て、いろんな国づくりについて思いを馳せられてたんでしょうね。
そうですね、はい、
うん、今から思うとどんな世の中を描いてらしたと思いますか？
そうですね、まあ、戦がずっと続いてね、来て、で、まあ、戦国の時代に人質として家康公は静岡に来て臨済寺に預けられてですね、大元節祭祖父という和尚の教育をね受けられたと、うん、誰もこんな戦国時代を望んでるわけじゃないと、うん、天下太平の世の中、まあ、仏教で言えば極楽浄土の世の中をみんな望んでるんだと、うん、だけど努力をしてですね、そういう戦のない、しかもこの平和な天下太平の世の中をやっぱり気づいていかなきゃいけない、そういう努力をしていかなきゃいけないということで、節祭和尚が、まあ、家康公に教育をずっと施して、まあ、見えたわけですよね、うん、でその最終的に、まあ、戦いの時代ですから戦わないとしょうがないですよね、はい、戦いっていって最終的な勝者にならなければならないということで、まあ、軍事軍略というものも当然教えられたし、学問もまあ当然教えられたということなんですけども、うん、最終的にですね、戦いに勝ってその勝者になって、戦いが終わればね、この世の中は平和になるという考え方じゃないんです、うん、でそれはまあ、うん、それはまあステップ1なんですよね、うん、で戦いがなくなった後、うん、天下太平の世の中になるためにはね、人々を教育しなければならないと、 みんなね教育しないと、うん、その自分の欲望のままに動いていくじゃないですかね、はい、そしたらまあ弱肉強食の世界になってまた戦いが始まると、うん、戦いのない世の中を作っていくためには人が人としてね、うん、いかに行くべきかっていうね、うん、あのそういう教育をしなきゃいけないということで非常に教育を重視されたんですよね、
はい、
でそれで天下太平の世の中を作ろうということで教育を重視するということで国内的にはその教育ということで図書館を作られたりね、うん、いろんなやられたわけですね、うん、ただ国内だけがね、はい、その平和であっても外国から攻められたりなんかすると平和は保てられないで、うん、外国とはねこの良好な関係を使ってお互いにウィンウィン関係の貿易をしていこうという考え方があったわけですね、
うん、
だからまあ教育と平和外交っていうのが家康公の国づくりの基本になっていくわけですね。
だから小さい頃にいたからっていう教習だけでこの駿府の地を選ばれたわけではどうやらなさそうですね。
そうですね、まあ、あの、うん、まあ、大元帥妻祖父御所にね人質時代にうんと教育を受けて、
うん、
その教育っていうのがねやっぱり家康公のその人柄とかものの考え方をね作り上げていったと。で家康公はもうはっきりとその天下太平の中をつけた時は教育、
うん、
そしてそれを守っていくためには対外的には平和外交っていうね、それはもう一番核になりますよ。これはまあ今の世界でも同じだと思いますよね。で
海外と言いますと当時はつまり非常に外からの勢力というのがあっちもありこっちもありで、日本という国をなんとかこう自分の下に置きたいというようなそういう動きもあったわけですよね。
そうですね、まあ、大航海時代が始まって、うん、まあ、大きな船ができ、それから時計ができ羅針盤ができることによって世界中に、まあ、あの出ていく、
うん、
そしてその世界中を、まあ、あの植民地にしてね自分たちが豊かな生活をやろうというそういう、まあ、あの大きな勢力があってスペイン、ポルトガル、うん、それから、まあ、オランダ、イギリスというような勢力があってそれであちこちにね、うん、その植民地を作っていったわけですよね、うん、で、まあ、日本も狙われてたわけですよね、はい、はい、
そこをどうやるかっていうのは本当にはその時の家康公のおかげでしばらくの平和が続いていくわけですね。
そうですね、まあ、両方あの、まあ、オランダあのイギリスの船もすでに1600年には漂着してますし、それから1609年にはそのスペインの船がやってきてると、
うん、
両方の人たちが入ってきて家康公に対して、まあ、お互いのこの存在を非難して自分たちとこうつながりを持っていきながらそのうちにというね、
うん、
考え方でいたわけですから、家康公はそっち両方の意見をね非常に冷静に分析しながらね、うん、対応しておられたと。あそこで間違ってたら日本もね今頃植民地になってたかも分かりませんね。ね、植民地にならずに済んだっていうのは、うん、多分家康公のねすごい英断だと思いますよね。
本当ですね、うん、そういうことを考えていくと、うん、今年もやはりきっちりと東照宮さんにお参りをするとご利益ありそうですね。少しはあやかりたいものですね。たくさんの面白い教えも今日もお話しいただきました。まだまだね続きが聞きたいところではありますが、東照宮に行って、宮司を探せということでお話が伺えるチャンスがありましたら、
はい、
ぜひまた続きをよろしくお願いいたします。はいはいはい、FM ハイ日曜サロン、今日は久能山東照宮宮司落合秀邦さんにありがたいお話を頂戴いたしました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の協賛でお送りしました。